レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。8月6日配信シャープ114です。
はい。
いやー、暑いねっていう導入をさ、
うん、
してしまって、どうにかしたいねっていう話を
前回したね。
そう、うん、して今回どうしようかなと思ってたら、
うん、
なんかちょっと涼しくなってきたね最近。
あ、そう、
うん、
なんか昨日夜涼しいみたいな話を、うん、雨が降ったせいなのかね。
そうそうそう、うん、っていうのであって、
うん、
で思ったわけですよ私、
うん、
いつからそんな天気の話するようになったんだいって
あ、そう、
うん、
いつからしたの。
いや、そのさ、
うん、
挨拶よ、
うん、
こんにちはって言って、うん、いや今日も暑いですねみたいな、
うん、
いや本当もうムシムシして嫌ですねみたいな、
うん、
いやこういう会話別に嫌いじゃないのよ、
うん、
嫌いじゃないけど、
うん、
なんかそういう会話が嫌いじゃない自分に対して、
うん、
いやいやどうしたのみたいな。
あ、そう、
そんななんか大人みたいじゃんみたいな
嫌なの。
なんか、いや嫌じゃないんだけど、なんかいつからそういうことするようになったのみたいな。
なるほどね、現実的な武藤になってしまったと。そ
うそう、っていうのをもう一人の武藤が言ってきたのよ、
うん、
じゃあ今までその若かりし頃、
うん、
学生時代ってどういう挨拶してたんだろうと思って、
うん、
で思いついたんですよ、
うん、
ダリーじゃない。
そんなヤンキーだったの。
ちょっと歩くねみたいな、
ヤンキーじゃん。
いやマジだるいよなみたいな。
嘘、
僕は言ってないよ言ってないけど
じゃあ何だったの。
いや、その世代的な周りの感じよ。
あ、雰囲気がね、
うん、今日マジだるいよなみたいな。
そんで武藤さんは何なの。
僕は言わないけど、まあ体が醸し出してんだろうね、だるいっていうの。う、挨拶なんて言ってたんだろうね。
え、今日テストやばくないみたいな、
ま、毎日テストやんそれだと。
わかんないけど、私だとそうかな。
あと今日テストやばくないじゃないんで、僕はもう常にいつもテストはやばいんで
朝練とかあるじゃん、
うん、
で私はオーケストラ部だったんですけど、高校生の時、うん、無言だったね朝。
あ、そう、
その
部活だったらなんか、うん、あんじゃないの、厳しい挨拶が。
いや、もうその朝練はその独自なのよ、それぞれが好きでやってることだから、
うん、
勝手にやってんのみんな。
自主練ってことね朝練は。
あ、そうそうそう、だからなんか話しかけないみたいな。
あ、おのおの自分一人でやるってことね、
うん、そうやって練習して、
うん、
あ、頑張ってねみたいな、
うん、
じゃあね先行くよみたいな、
うん、
ぐらいだよ。
あ、
おはようとかじゃないの。
思い出したかも、
アイコンタクトみたいな
挨拶。
あ、そう、何、
ジャンプ読んだみたい今週のジャンプ読んだ
それテレビみたいじゃん。
あ、そうそうそう、そういうこと。ドラマ見たみたいな。そうそう、遊戯を見たみたいな、アニメか漫画みたいな、それだった気がするわ。
まあ、それあるよね、
うん、
ポケモンとかね。
それだったかもしんない、
うん、でもあなたあれでしょ、
うん、
その洋画とか見てた時言わないでしょ、う
ん、あ、でも遊戯王は好きだったから
そう
そうそうそう
そ
う
か、じゃあそこはあったんだね。
そうそうそう、
小学校か。小学校って学校行った挨拶ってよりはさ、その登校の時にもう会ってない。
ああ、確かに、そのだから第一声を何と言っていたかよ、
うん、ああ、
友達と
おはようみたいな、
うん、おはようって言ってたのかなみたいな。
言ってたよきっと。
おうみたいな、
うん、
いやみたいな、そういうこと、
うん、そうじゃない、
デュクシみたいな
デュクシあった
かもね。
そうだよ。
じゃあやっぱ大人になったらそれできないな、
うん、まあでも怖くない、子供がさ、いや、うん、今日も暑いですねとかって言ってきたら怖くない
まあ、怖いけど、いやですねだからじゃない、うん、あっちへ、ね、 あっちよなって言ってきたらいいんじゃないの。
あ、そうだね、うん、でもそこにこう素直さがあるよね、
うん、
ちゃんとその熱いと思ってるよね、
うんうん、いや僕も思ってるよ今
思ってるけどさ、なんかその気を使って出る言葉とはまた違うよねやっぱりね。
いや、その間違いなさがあるっていうかさ、
うん、
絶対熱いじゃんだって、
うん、
万人が、
うん、
そこでの共感があることによって円滑なコミュニケーションが始まるみたいな、
あ
っていうことだと思う。いやー今日暑いですねって言って、いや寒いよ何言ってんだよみたいなの、そうそうないじゃん
そうだね、それはないね
っていうことだと思いますね。
なるほどね。
そうだ、大人になってもね、うん、遊戯を見た後は言えないからね、これでいいんだって今話してて納得したわ
あ、そうですか、
はい。
まあ、今いろんなものがあるからさ、
そうね、
いろんなメディアがあるからさ、
うん、
昨日何々って言ってニュースですらさ、
あ、
ね、うちテレビ見てないんでみたいな、
そうだな、
あるじゃん、
ハッシュタグなんとか見た、ね、みたいな、トレンドを見た、
あ、ハッシュタグですらさ、うん、通じないでしょ。
あ、そう、
うん、
まあ、じゃあトレンドなのかね、
うん、あとはその反対に知らないのとかがいいんじゃない、
俺のツイート見たみたいな。
いや、そういうことじゃなくて、いや今日さっき来るときさみたいな、う
ん、ああそれあるかもね、う
ん、そっちの方がつかみとしてさ面白いんじゃない、
ちょっと聞いてくれよさっきさ、うん、みたいな、
そうそうそうそう、割とやるかもなそれ私、
あ、
いや今日朝みたいな、
あ、僕も、うん、あれ昨日傘盗まれたんですよみたいな
まだ引きずってんの
聞いてくださいよみたいな、
いや、まあそれいいんじゃない、
うん、
うん、まあマイナスすぎてもね明るい話ならいいんじゃない、
そうだな、
うん、そうだね、
うん、
うん、
ちょっと意識してみようと思いますわ
はい、じゃあ次回に期待してます
またそうやってさ僕ばっかり
自分で抱負言ったんだから、
いいですよ、うん、別に僕は毎週ね、うん、そうやって何かに挑戦して、うん、あの成長していくんで、
うん、
まあ、小宮さんはずっとその現状維持で、うん、そこでやってればいいんじゃない
何も私が現状、
あの先行かしてもらうんで
どうぞ先に行ってください、
は
い、
お先に失礼します、
どうぞどうぞ何の先だかよく分かんないけどさ、
人生の先の領域ってことですよ。
まあでもね、武藤さん先輩だからさ、うん、一応
そうですよ、
うん、はい、
先輩に対する、
そうですよ、
礼儀はどうしたわしゃ人生の
アッパ買ってきます先輩、
わしゃ人生の先輩じゃぞ、
牛乳とミルクティーどっちがいいですか、
微妙なチョイスだね
どうなんでしょうね、今の高校生はミルクティーなんて飲まないんかね、
あ、でもミルクティー飲む、ミルクティーっていうか紅茶、
うん、
なんか
紅茶、
わしらの若い自分にはさ、うん、なんかでっかい紙の、うん、パック、
そうパックでね、
にストローを刺してたじゃろ、
そうよ刺してたよ、
そうじゃろ、
そうじゃろ、
そういう時代があったな、
あったな
これは別にノスタルジーとかではなくて、うん、あの、うん、ジェネレーションの話なんで、
あ、そうですね、
はい、
はい、
で、今回の話ですよ
はいはい、
はい、あの前回ね僕の夏バテに、うん、対策におすすめな、
あ、ピーマンね、
レクリドンの話をしてね、
レクリドンっていうのはね、
はい、レクリドンと名付けましたけど
そう、
なんかツイッターの方でね反響があ
ってね、そうな
のよ、ね、
早速作ってくださった方がいらしてて、
うん、私もやってますみたいなねなんか
私もやってますだったっけ、いや、ぬかをつけてて、あ、
そうそう、ぬか漬けはやってますみたいな、
そうで、ピーマンつけました、美味しいって、うん、ツイートしてくれて、写真もね、そうそう、送ってくれた方がいらっしゃいました、
うん、同じぬかでしたね僕と
、はい、そうなのね、
はい、そうでした、
あの袋のタイプね、
そうです、はい、
あれ便利よね、
うん、
最近そういうの多いもんね、
そうなんだよね、うん、
昔はなんかぬか漬けっていうとさ、
壺でね、
壺かわかんないけど、
先祖代々みたいな、
まあ、まあね、それなりの入れ物で、でそれがちょっと楽になって、こうタッパーとかでもできるよみたいなね、
そうそう、身近になったよね、うん、
なったと思ったら今度そのままつけられるのが最近ありますからね、
うん、
その方はあのおっしゃってたけど、なんだっけ、卵、
ゆで卵ね、
うん、ゆで卵とあとズッキーニ、
うん、
あとオクラもいいですよって、
想像つかないよ ね、
ズッ ズッキーニだって。まあでもキュウリって思ったら、
うん、
ちょっとまた水気がね。
いや、ゆでよ、ゆでの方よ。
え、
ゆで卵の方よ。
ゆでのゆでズッキーニじゃなくて。
そう
ゆで卵は気になりますね。
あーね
ー、これね、殻のままかなって一瞬思ったけど多分違うよね。
いや、どうなんだろうね。殻、ゆでて殻ごとじゃない、
殻ごと入れたら、え、どうなの。
え、殻ごとでしょう。
さすがに殻入れないでしょう。
いや、殻ごと入れて取り出して剥く。だってなんか温泉卵もなんかさ、殻に色ついてんじゃん。
燻製卵とかね、くん玉美味しいよね、
うん、
そういうこと。
そうですよ、きっと。
へー、よくわかんない、調べてみないとわかんない。
だってぬかに剥いて入れたらさ、
うん、
ぐしょってなるよ。
確かになっちゃうか。
なりますよ。
そっか、これどれぐらいつけるんだろうね。
あ、まあ1日じゃない。
へー、1日、
1日ぐらいじゃないですか、大抵。なんでも
これでも美味しそうだね。
わかんないけど、うん、美味しそうだよね。
美味しそうだよね。醤油漬けはあるじゃん。
うん、
あれとまたそのさっぱり具合が違うでしょ。
うん、そうだろうね、うん、
美味しそうだよ。夏のね、
うん、
冷やし中華とかに入れちゃったりとかしちゃったりして、
なんかぬかをねやってると、うんうん、やっぱある程度までいくとね、うん、何でも入れてみたくなるんだよね。
何でもいけるの。
何でもこう試しに、
あ、とりあえず
開発したくなるんだけどなんかぬかがダメになってしまわないかっていう恐れで、
う
ん
ね、
なかなかこう踏み切れないんだけど。
そうだね、水気との戦いだからね。
そうそうそう、
辛いよね。
そうだ、生肉とかも入れてみたい。
生肉無理でしょ、さすがに。
入れてみたいんだけど。
そうでしょう。
でもどっかの地方の出なかったかな。
あるの、
寒い方で入れといて。
それはもうある程度処理された肉が入ってるんじゃないの。いや、
生肉をつけといて何日かで食べる時に出してそれを焼くみたいな感じだったかな、
うんうん、あれじゃない、味噌漬けに近いようなものなんじゃない。
なんかどう
あるじゃん、よく
干してたかな。なんかぬかにつけてたんだよ確か。
ジャーキーみたいな。
ああ、なんかわかんない、記憶が定かじゃないけど。
ソーセージとか入れてみたら。じゃあ今度、
それなんか人工肉はダメじゃない、
うん、あ、そう、
手が加えられちゃったものは。
そう、素材がいいのね、
うん、
梅干しは、
梅はもうだってやられてんじゃん、うん、
あ、じゃあ梅干しってない梅とかは、
梅の方がいいんじゃない。まあでも、うん、だったら梅干しでいいんじゃないってなっちゃう。あとはなんかね、ガンプラとか。
ガンプラショックするものじゃないでしょそれ。
なんかくたってして食べれるようになったりしない。ガンダムが
なんかね、そこはかとなく黄色くなって出てくるみたいなことでしょ。そうそうそう、やだよそんなの。
そうだな、まあ、うん、夢が広がるんですよねっていうのは。
まあ、ぬかもさ、そんなこのね、スーパーとかでも気軽に手に入りますけどさ、そうそうそう、厳密に言えばね、麹とかいろいろあるでしょ、
うん、
細かいところ言えば。
そうね、
いいぬかみたいなのとかさ、うん、そういうのもね、
そうっすね、
いいよね。あ、うん、思い出したけどさ、大学の時のさ、仲良かった准教授の方がね、
何准教授なの、分野は、
なんだろうね、結構ジェンダー論的な、結構とんがった方だ。すごい可愛い女の子なんだけどさ、あのぬかの枕愛用してた。
へ、
ぬかを入れる枕、なんかあったかいんだって。
ぬかを入れる枕、
ぬかが入った枕、
うん、
すごいぬかの匂いするんだけどさ。
へ、
でもこれあるらしいよ、健康法とかで。
水枕とかあるよね。
あ、水枕はあるけど、
それのもうちょいずっしりしたやつって感じなのかね。
なんならなんかぬか北海道みたいなのも冬つけててお腹に。
それは、うん、中に食べ物はつけてないよね。いや、
違う、そのぬかぬかよ。
だよね、
食べる用じゃないから、うん、その味とかはついてないんだろうけどさ、塩分とかもさ。
そうだ
よ
ね、
まあ、ぬかよ。
あ、そうか、
なんかやっぱぬかっぽい匂いがするのよお腹から
するだろうな。
うん、でもなんかいいって言って、すごいね、なんか結構偏った健康をね実践するタイプの方だったんですけどね。
あ、そうなんだ。
あ、そういうぬかを違う使い方してる方もいたね。
ぬかサンドバッグとかもできそうだしね。
ぬかサンドバッグちょっと痛そうだね。
うん、でも砂よりは柔らかいんじゃない。
あ、どうなの。
あとぬか、うん、ぬかサドルとかどう。
ぬかサドル
って何。ぬかチェアみたいな。
ぬかチェア、なん、それ同じじゃん。ぬか枕の類じゃん。
座るのと背もたれがダブルで。ぬか、あ、
ぬか毛布とかどう。
重いなにね。
そうね、
自分がもうつけられてる状態だね、それもう。
ぬか風呂とか、
うわ
ーうわー。今ちょっといけないこと想像しちゃった。
自分がもう、
いや、なんかその湯船にさ、あ、ぬかいっぱい入れてさ、裸で入ったらちょっと収拾つかないなと思って。
出てこれないんじゃない、そのずっと。
いや、出てこれるけどさ。
いや、ずっしりしてるからね。
ずっし、そうだね、うん、誰かに埋めてもらわないといけない。
そう、埋められたら多分掘り出されるまで出てこれないよ。
砂浜のあれもさ、嫌だよね、
うん、
私あれ無理だわ、気持ち悪いもん。
そうだよ、
だってさ、いくら水着着てたとしてもさ、うん、気持ち悪くない。
そんなされたことないからわかんない。
隙間とかに入ってくるでしょ多分。
何が。
え、砂が。
どういうこと。だって砂に埋められてんでしょ。
いや、だから、だから素っ裸じゃないわけじゃん。
ほう。
で、水着着てるけどさ、結局砂まみれになるからさ、
うん、
ねえ、もう全身砂まみれと変わんないじゃん、水着着てようが。
だって砂に埋められてんだから全身砂まみれじゃん。
いや、気持ち悪いなみたいな感じ。
うん、
うん、ごめん。いや、まあいいんです、ぬかの話なんでした。
ぬかの話なんでした、
うん。ね、まあ、あの今だいぶ飛んでますけど、あの、うん、ぜひ皆さんね、ぬか漬け、
うん、
まあ売ってるのもあるからね。
そうだ
ね、ぬか漬けね、
うん、
だから、あの、漬けるのちょっと大変だなっていう方はとりあえず使ってるのも買ってみてくださいよ、うん。
つけるのでも楽しいぞ、
う
ん、
楽しいね、うん、忘れないようにしてくださいね。
そうだな、
うん、えらいしょっぱくなるからね、うん、
市販のぬか床は、うん、最初はなんかちょっと味が濃くなりやすいから早めに出すのがいいらしいですよ、うん、
出だしはね、うん、なるほどね。薄くなって、それは水気の問題ってことですかね。
やっぱ野菜つけとくと水が出てくるんで、
う
ん、
あと塩吸っちゃうのか、塩分をね、
うん
うんうん、なるほどね。そういうこう専門にやってる方のお話とか聞いてみたいもんですね、うん。
夏休みの自由研究にね、いろんなぬかをつけましたみたいな、
う
ん、レシピ、いいじゃないですか、これですみたいなの。
それいい自由研究ですね。
いいよね。
私小学校の時ね、ジャムの実験やりましたよ。いろんなジャム、もう手当たり次第作ってみたみたいな、
すごいね、
野菜とか果物とか。そう、意外に人参ジャムが美味しいのよね。
へえ。自由研究はパパにやってもらってました。
わかりますよね、そういうのね、
うん、パパ器用だったんで。
ああ、よかったね、
うん、バットマンのマスクとか作ってもらいました。
あれもうレベルが違うじゃん。
まあ、そういうところあるじゃないですか。
まあね、
その父親の力を見せるみたいな、
うんうん、あるよね。こう明らかにこう並んでて、そうそうそう、いやこれ違うやんみたいなのあるからね。
そうそうそう、
微笑ましいですよね、うん。
はい、
はい、夏らしい話でございますよ。
そうですね、
はい、
夏らしい話といえば、時期的にもうお盆になるでしょ
う、うん、もうお盆だね。まあでも東京なんかはね、うん、7月なんじゃないですか。
そっか、
うん、
東京そうか。
そうなんだよ、7月のお盆の方もいるし、うん、まあでも世間的にはね、やっぱり8月半ばがお盆なんじゃないでしょうか、うん。
そうね、いつもその時に田舎に帰ってお盆やってたんで、うん、もうそういうイメージだったわ、
うんうん。まあ大体ね、うん、そうでしょうね。
でお盆のさ、うん、あるじゃん、お盆の象徴、
ぼんぼりみたいなやつ、
あのナスに刺す。
あ、そっちね。、うん、
キュウリに刺すっていう、ナスとキュウリ
ね、いつもね、いろんな芸が繰り広げられる。
そうそうそう、あれね、ナスはこう牛で、
うん、
帰りはゆっくり、
うん、
で行きはキュウリ馬で、
うん、
こうスッと早くやってくるっていう、
そういう感じなのあれって
らしいですよ。
あ、そう、うん、なんかこう送り盆の時に置いてるイメージが私の中でありますけどね。あ、そう、うん、
だ来る時は早く会いに来てねっていうので、帰りはその名残惜しさの表現でゆっくり歩いて食うしっていうことを聞きましたよ。でなんかいいよなと思って、
うん、
新しいの考えたいなと思って、
うん、
第3の野菜動物、
はい、野菜動物、
うん、
よくそのになんだっけ、人参じゃないやキュウリとかナスでさ、とんでもないもの作るのあるじゃん。
最近ね、そのバイクとかジェット機みたいなの
を
ね、
そういうのじゃなくて、
そうそう、
新しくね
見立てるやつ
よ。はいはいはいはいはい。
でこれって日本独特の文化的なね、
そうね、
アプローチだから、うん、なんかいいのないかなって考えてたら、
うん、
あったんですよ。他でやってて、
他でっていうのは他国でってこと。
そうなんですよ、これ、
うん、
多分わーってなると思うんだけど、
うん、
かぼちゃ、
かぼちゃ、
かぼちゃの馬車。
それハロウィン、ハロウィンじゃないな、なんだ、シンデレラ。
そうそう、シンデレラで取り入れられてんのよ、はい、この盆の。
それ死んじゃってんの？
だからその別のアプローチ。
あ、まあ野菜が、
野菜で運搬、魔法で馬車運搬になる、舞踏会に行くよっていう。
ちょっと待ってよ、でもさ、
いや待たない。
いやでもさ、そのかぼちゃだけじゃ動かんじゃんあれ、
うん、
馬車でしょ。
そうね、
ってことはやっぱ前にキュウリがいないといけないでしょ。
そういうことになるよね。
そういうことだよね。
でキュウリに、うん、なんツタみたいなのを合わせて、うん、かぼちゃに取り付けるっていう。
どっちに乗ったらいいか分かんないよね。
いやー、かぼちゃでしょ。
かぼちゃに乗る
馬車だから、その後ろの方が快適でしょ。あ、
くり抜かないといけない
感じですね。
くり抜くね、
うん
うん、
どう、ちょっとビップな感じのお盆にできるんじゃない。
そうだね。ちょっとビップだね。
ああ、そこには別の国でもそういうエッセンスあったんだなと思って、
うん、まあちょっとね具合が違うけどね、
うん、
だいたいあれかぼちゃがちゃんとあの物になってるじゃん、変身して。
魔法だもんだって、
うん、だからそれぐらいならいいけどさ、お盆でやるとしたらもうそれに乗るしかないじゃん。
その上にってこと？
もうそのかぼちゃに乗るしかないじゃん。かぼちゃがいい馬車になるわけじゃないでしょ、うん、
わかんない、セットの場合、
うん、
ない。なんかシンデレラってネズミとかじゃなかったっけ、
うん、ああ、ネズミが
なんかね、まあ、変身してたよね。違ったっけ、なんかそういう気がするんだけど。
そうかもしれないね。
だからなんか
そうだね、
なんだろうな、ちっちゃいカブ、カブ、ちっこいカブ、トマト、プチトマト、
トマトちょっと持たないでしょ。
あ、そっか、そういう持たせなくちゃいけないのか。
そうなんだよ、な、天日でさ、こうじりじりやられたらすぐ。
そうだな、
かぼちゃいいと思うよ、強くて。
かぼちゃって、うん、秋じゃね。
いやでも夏野菜カレーにかぼちゃ入ってんじゃない。
あ、そっか、
うん、スイカは、スイカ、
スイカみずみずしいじゃん。
なんかくり抜いてさ、どうこう、
スイカので
中は子供たちが食べたら。
スイカの何なの。
え、スイカの馬車。
馬車はもうダメだよ。
あ、ダメ。あ、じゃあちょっとどんぶらこうみたいな。
スイカの UFO にしても天から。
あ、なるほどね、
直で降りてくるみたい。
あ、飛ぶ感じ、ね、
どうでしょうかね。
あ、気球的な感じ。
なんかでも動物で考えたかったんだ、うん、僕は。まあ、
動物だよね、そんな乗せられても困っちゃうもんね、うん。
まあ、なんでね、お聞きの皆さん、うん、この野菜でこの動物どうでしょうっていうのがあったら送っていただけると僕は大いに喜びますっていうのを考えて ね、 ね、あ、かぼちゃの馬車があったなっていう発見があったよっていう話です。
そうね、あとお盆で見かけたことあるやつとかね。
ああ、うちはこれであれを作ってましたみたいな、ね、う
ん、あとなんかお寺さんでこんなの見ましたとかね。
あ、そうですね、
知りたいね。
お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。ワールドインザワーズ、 このコーナーは赤欄の50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい、小宮が引きます。
武藤も引きます。
お
願いします。
はい、えれ
れ、
はい
はい、
レンコンもいいね。
おお、うん、確かに。
でも節穴とか言われちゃうからな。
あれもう車輪だもんな、レンコンは。
もうあれ車輪だよね。
うん、
あれを車輪にして馬車にしたらいいね。
その1個で作らないと。
1個で作る？
だって基本はナスとキュウリのあのスタイルだから。
ああ、そっか、難しい。
小宮さん、
はい、
レクリエーションポートという言葉を
ないでしょ、ないでしょ、おかしいでしょ、
できますか、
おかしいでしょ、
という風になりたいですね。
なりたいですね、
うん、そうですね、
まあ、レクリエーションはね、あるだろうけどね、それ引いちゃったらね、
うん、
ね、そうつまんないですからね。
はい、じゃあこれにします。
はい、
小宮さん、
はい、
レベル。
レベル
ってどういう意味ですか？
レベチ。
レベチ。
レベチ。レベル。
はい。これはもうシンプルにレベルを選びましたよ、今回は。
レベルね。ある一定の、技能や能力を分けるための、区分けみたいな、
うん、
線引き、段階。
お
ー、レベルを分ける段階。
レベルの説明なのにレベルをって入ってますけど。
あ、技能または能力を、分けるための段階。
そん、まあ努力は認めるけどね、
段を分かるようにするためのなんか段階
なんで最後ちょっと子供になったんだ。
段階かな、段、線引きだとなんかイエスかノー見たくなっちゃうから、うん、やっぱ段階かな。
じゃ最後にこうスッと言ってください。
へえ、さっき言ったやつじゃダメ？
どう言うと？
能力、技能を分けるための段階のこと。
はい。
はい。
じゃあ、発表しますね。
はい。
今回はね、
うん、
これまでとはちょっと違うんですよ。
うん。
レベル。
うん。
水準。
段
階。です。
そんだけ？
そんだけ。
英語だからか。
そうですね。
訳か。
そうですね。
それまたあるでしょ？水準に対する説明を引いたら。
まあ水準に対してはあるんじゃない？
レベチ。
水準違い。
段違い。
そうね。段違い。
ちょっとゲスないけど、まあでもそうなるわな。
僕はなんかしっくりきたよ、うん、
まあ水準
いや水準だなと思って。
水準ってでも基準値っていう具合なんじゃないですか、標準値とか。
そうそうそう、
レベルってそういうことなの。
そう思った。だからそのなんだろう、能力ではないんだなって、その水準でしかないんだなって。
水準ってどうも一つしかないようなものに思えてしまうんだけどさ。
そう、
うん、レベル1レベル2って考えたら水準1水準2ってこと。水準ってこうなんか平均値とかさ、その一定の値に対してのものな気がしてしまうんですですけども。
あ、僕の想像はね、
うん、
無糖水準みたいな。
あ、
だ例えば
あ
なんだろうな、ボールを蹴って飛ばすという動作に対しての無糖の水準、
うんうん、相対評価
ということのように思ったんですよ。
ああ水準。
だからそのなんだ能力として上かどうかじゃなくて、そのなんだろうな、あの五角形のパラメーターみたいな。
ああまた難しいこと言うね。
なんかゲーム的に考えると無糖水準だとその、うん、キック力1なんか助走力2みたいな、そういうのの全部がトータルで無糖としての水準みたいな、でそれを無糖のレベルとして判断するみたいな。だからその前のやつに比較して無糖はと飛ばせるようになったら無糖のレベルが上がったっていう
水準段階。
水準段階。
例えばさ柔道とかさ、うん、書道とかさ、
うん、
何段とかってあるじゃないですか、うん、あれはいわゆるレベルだよね。
そうね、
そうだよね。
あれはだからその柔道の何段に値する、
うん、何段その水準に値
そうそうそうそう
突破してる、
それを満たしているかどうかみたいな
ね。
っていうことだから、その
一個じゃないか。じゃあやっぱ
個人がその、うん、なんか誰々と他の人と比べてどうかっていうよりも、
うん、
判断するベースがあってそれに達しているかどうかっていうのと、う
ん、難しいな。
その個人個人の能力のその、
うん、
無糖1歳と無糖2歳の水準の違いみたいな、能力の状態の違いみたいな、
うん
ものなのかなと思ったら僕は結構納得したんですよ。
まあわかるよ、
うん、
わかるけど今わかんなくなったよ。
なんでですか。
なんだろうな、こう鶏か卵かみたいな感じに思えてきちゃったな。
あそう。
その例えば1段2段があって、
うん、
その段に対してその基準を作ってるのか、
うん、
その基準が先行してそれをそのレベルと呼んでいるのか、
うん、基準が先行して、あだから、
うん、
その
まあものによるんでしょうけどね、
比べたらいいんじゃないの。
あそう、そこは比べるんだ。
その僕が言った解釈を組み合わせるということよ。
はあ、はは
あ、レクリ配信レベルだったら、
うんうん、
まあ、言語を話せなくちゃいけないわけじゃん、
うん、日本語ね、
日本語を話せる、
うんうん、
で意思の疎通ができる、
うん、
っていうのが配信の、まあ、水準だとするじゃん、
はいはい、
でそこに達してないと配信はできないじゃん、
うんう
ん、でそれと僕という無糖という人間がいて、
うん、
無糖という人間は言語を話せるかどうかの無糖の水、
うん、
水準があるんじゃないの。
わけわかんなくなってきちゃったけど、おう、まあまあいくつかの要素があるわけだな。
小学校とかだとわかりやすいんじゃないの、うん、その何年生はこれ何年生からこの勉強入りますよみたいな、掛け算割り算みたいな。
まあでもあれはこう仕組まれたものでしょ。
うん、
うん、
だそれはあの2年生だっけ、掛け算割り算は、
うんうん、そうだね、
3年生だっけ、
2年生ぐらいでやるよね、掛け算くくね、ま
あ、2年生の知能だったら習得できるという、うんうん、その
誰が決めたの、
上位の存在が決めたんだそれは。
ああなるほどな、
っていう
むずいな
ことじゃないの。
あそう、例えばさ、
はい、
そのあんよよあんよ、
はい、
子供が歩き出すっていうのはさ、
うん、
決めてるもんではないじゃん。
そうだね、
義務教育じゃないからさ、
何歳の時点でできることできない子がいて、うん、それはその子それぞれの水準ってことだ
よね、うんうん、でこの頃に立てるらしいよみたいなさ、うん、でも掛け算くくってさ、
うん、
できる子はできちゃうじゃん、
うん、
そこ難しいよね。
そう、
うん、
単純にさ、そのなんだ、捕まり立ちができない赤ちゃんにさ、
うん、
走るということはできないわけじゃん、
うん、
それが走るのレベル、つまり走るの水準なんじゃないの。
う まあね、
だ走るの段階にまだ達してない水準の持ち主ってことだと思うんだけど、走るためにはまず君はその一人でその捕まり立ちして一人で立てるようになって、で歩くっていう動作をしないとまず無理だよっていう、
あ、まあそれそうか、段階か、
うん、
やっぱ私段階の方がいいや。
ああ、まあ、うん、段階と水準両方必要だと思う。
まあまあそうなんだけど、多分そのこうレベルなんだろうな、段階、これの次はこれ、これの次はこれっていうのがやっぱり段としてあって、でそれぞれの段にこう水準があるわけだよね、
うん、
それはこういうここまでがラインですみたいなのが水準ってことだよね、
うん、
ああ分かりました。
ヨーガスか、
うん、ヨーガスか
ヨーガスか
はい、
というので非常に僕はこれ説明としては、なんだろう、完成されてるというか、改めてこう見直す機会になったなって。やっぱどうしてもさ、バトル漫画で育ってる身としてはさ、レベルとかって言われるとさ、なんか能力みたいな気持ちになっちゃうけど、
レベルアップ、
そうそう、お前とはレベルが違うみたいな、まあ、そうなんだけど、よりなんかこう身近なところで解釈すると、レベルってなんかそんな、なんかレベル低いとかって言われて、っていうものでもないのかなみたいな。
でもレベチ言われたらちょっとへこまない？
無ってしてたかもしれないけど、これを知ったから、まあ水準が違うのかみたいな。
水準が違うと段階が違うって、ずいぶんニュアンス違うような気もしちゃうよね。
違うと思うよ、
うん、
だからその両方が必要なんですよ、
どこの段階の水準みたいなことだもんね、
うん、段階は事柄に対すること、そのアクションに対することの方が強い気がするけど、水準はその常の状態のイメージかな。
まあ保ててるみたいなことか、
基本能力っていうこと。
そうだね、
武闘の基本能力が水準で、武闘の走る能力はどの段階かみたいなイメージです、僕は。
なるほどね、
うん、
ちょっと私はなんだろう、言葉だけだと難しいな、こう絵で描きたいね。
僕は今、絵で想像して話してますよ。
すごい器用ですね
パラメーター、
そうですか、
まあ、レベルが違うんでね、その思考力っていう意味で。
そうですね、多分武藤さんの方がその辺は長けてる、
思考水準が高いんでね、僕は。
そうですね、あんたのまあいいですけど、
思考水準が高くて、はるか上の段階で思考しているからね。
レベチですからね。
はい、そうなんです、
はい、なるほどね。
新しいパターンのちょっと単語というか事象、内容だったかなというふうに思いますけど、
それ以上のことは特に書いてないんですか？
本当は書いてある。
あ、書いてあるんですか
いや、その水準で、その下に括弧で、あのレベルが上がる、レベルアップって書いてあって、まあ、でその下に段階って書いてあって、ジムレベルの競技って書いてあるね。
ジムレベルの競技？
うん。
どこっちゃ？
だからジムのレベルを競技するんじゃないの？
あ、ジムってトレーニングじゃない？
あ、作業、仕事の方。
ああ、なるほどね。ああ、はあ、はあはあはあ。
レベルね。と書いてありますけど。
な
んだ、納得いかねってか。
いやいやいや、
徹底的にやってやってもいいんだぜ、こっちはよ。
いいんだけど、レベルって言われるとね、なんかこうやっぱりどうしても比較とかっていう感じがしちゃうなと思って、どう考えてもね。
なんでなんですかね。
まあでもその自分の中の段階ってありますよね。
だって我々はさ、レベルっていうの最も身近なのゲームだと思うんですよ。
わかんない、私ゲームやんないからさ。
じゃあどこでそのレベルというものの概念を習得したの？
いや、なんか学力とかじゃないですか。
学力をレベルというの、塾や学校では。
うん、だって何級とかさ、それこそ書道とか何段とかさ、
どこにもレベルって出てきてないじゃん。
え、別に言葉じゃなくても級とか段とかってそういうことじゃないの？
それを君がレベルと結びつけて解釈してるってことでしょ。
じゃあ段じゃないの？
段は段階の段じゃん。
でもレベルは段階のことでしょ。
でもレベルとは言われてないじゃん。
何それ、イコールじゃないってこと？
だってイコールじゃなかったじゃないですか、小宮さん。
ちょっとよくわかんないや。
どういう、どこでレベルだと思ったの？
どういうこと？
いや、僕はゲームやってたらレベル上げて、レベル1からレベル2に成長する、経験値を積んで成長するっていうのでレベルというものを認識したと思うんですけど、それがないっていうから、じゃあ小宮さんのレベルという概念はどこで備わったのかなって。
まあでも段階って解釈してたから、だからさっき言った水準はよくわからないのよ。なんかその一つの段階に対する水準っていう考え方は分かった。
じゃあ段階段階と思ってたけど、英語の勉強をしてレベルっていう言葉イコール段階になった時に段階がレベルに置き換わったってこと？
うん、ああそうかもね。あとステップとか、ステップ1ステップ2みたいなのあるじゃないですか。 あの辺がもう似たようなもんなのかなみたいな。
英語学習を始めたのはいつですか？
わかんない、3年生ぐらい。
3年生にじゃあレベルという概念が備わったってこと？
わかんないよ、そんなこと言われたって。
だってそういうレベルっていうのはゲームじゃないっていうから、どこでじゃあ身についたのか気になるから。
だってでも世間で言うでしょ。
世間で言うの？子供に対して、レベルじゃないとか、レベルが上がったねみたいな、
学力レベルとかスポーツのなんかレベルとかって言うじゃないですか、スポーツテスト的な感じで。
レベルって言うかな、教育の現場で。
言わないかな。まあ別にその義務教育じゃなくてもさ、レベル1レベル2、
レッスン1レッスン2じゃないの。
レッスン2、まあ、あとピアノとか、その難易度とか。
難易度じゃあレベルとは言ってないじゃん。
いや、だその難易度って意味でレベル1みたいな。
レッスンの中でじゃあこれはレベル1の演奏ねみたいなことなの？
なんかその教本とかあるじゃないですか、
はい、
そのテクニカル的な楽譜とかでレベル1、はい、レベル2とかはあるんじゃないかな。あとあれ、テトリス、
はい、ゲームじゃんかよ。
テトリス、
ゲームだろうがよ。
ゲームか、あれは。そっか、ゲームか。
テトリスとかってステージ1とかなんじゃない？
あ、やっぱそっか。そう言われるとよくわからんすね。
なんなんでしょうね。
英語のイメージか、やっぱ。
どこから始まったんだろうね。
そうだね。
この認識は。
レベルどっから来たんだろうね。
ねえ、
うん、
子供の頃だよな絶対。
そうだね。
なんでしょうね。
なんでしょうね。
ということで、
はい、
今回はレから始まるレベルでした。はい、
はい、
大きな謎を残してしまいましたね。
ちょっと今までで一番よく分かんなかった。
分かるまでやろってのが。
分かんなかったな。
どこどんやろってのが。
どこで私は一体レベルを知ったんだろうね。
そんなの君しか知らないよ。
いや、調べたいですね。
じゃあ次回発表してもらえるかな。
なんか体育の授業な気もしてきたな。あるじゃん、あのマット体操とかでさ、こうレベル1みたいな。
そんな言ってたかな。
言ってたっていうか、楽しむために言ってるところあった気がするな。縄跳びとかもさ、レベル1レベル2みたいな、スタンプラリーみたいなやんなかった？
スタンプラリーはやった気がするけど、
なんかこうクリアするみたいな、100回飛んだみたいな。
うん、
でこうレベルアップみたいな。
あレベルアップはあるかもしれないけど、
うん、
できたかできないかでできたらスタンプがもらえるみたいな感じで、うん、それをレベル1、2とか言ってたかな、うん、という疑問。
でもほらできることが増えてるじゃん、
うん、
あとなんかあれだ、30分間走みたいななかった、
ね、やったかもな
小学校の時。
持久走
あれ結構私本気でやってるタイプだったんよ。
僕は持久力ないからすごいダメになっちゃう。校庭
のグラウンドとかでさめっちゃ走るみたいな、
うん、
あれすごい何周も走ったな、
うん、
そう長距離だけは得意だった。
あそう僕は徹底的に短距離のタイプだ、
うん、あそうでしたか、
はい、
そういうのもなんかこうやっぱ書いて満足してた気がするな、
レベル、
うん、分かんなくなっちゃったね。
なんか僕は単純に自分のことだと思ったんですよ。
うん、
あのゲームの話と同じでさ、うん、自分のレベルが上がる、
うんうんうん、
っていうことだと思ってたんだけど、うん、でもなんか最近はそのなんだ比較されてレベルがどうのみたいな印象がある気がするなと思って、
うん、戦う相手が見えちゃうからなんじゃないですか、うん、
誰々と比べてレベルが高いとか低いみたいな印象が強くなってきて、その始まりは自分の経験値の成長でレベルって見てたはずなのに、いつからなんか他人と比べるやつになっちゃったのかなっていう単純な素朴な疑問。
なるほどね。いたんだと思うよね。いたけど見てなかったってだけでしょ多分。
まあいるけどそれは見なくていいじゃん、
う
ん、
別に気にしてなかったのが、
うん、
いつしか周りがそういう風に気にする羽目になっちゃうってことかね。
僕は気にしてないけど、うん、言葉の持つイメージとして、
うん、
なんか人との比較の方が強いのかなという印象を持つ、うん、
まあ、
ということです
ね。社会ってそういうとこありますからね、
うん、
いやなんかしんみりしちゃったね。
しんみりですか。
うん、
いや全然しんみりしてないっすね。
そうですか。
8月のね最初の週で、
うん、
まあちょっとイベント的なね、あの、うん、夏だし、
うん、
っていうことで考えてますんでね、はい、
うん、
次回の配信はちょっといつもと違う感じのことができたらな、
うん、
みたいなことを考えてますので。
そうらしいですね。
ご期待ください。
はい、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回。
はい、
バイバイ。
バイバイ。